皆さん、こんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
2012年4月、今月からゴスペルアワーのラジオ放送は4年目に入りました。
皆さん、これからもよろしくお願いいたします。
ゴスペルという言葉は、日本語では福音、幸福の訪れ、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
今日はどんな良い知らせがあるのでしょうか。
今月の8日、もう過ぎてしまいましたが、今月の8日はイエス・キリストの復活、よみがえりを記念するイースター復活祭でした。
春分の日の後の最初の満月の直後の日曜日がイースターと決められていますので、イースター復活祭の日にちは毎年変わります。
日にちは変わっても、イエス・キリストが復活し、よみがえられたことを記念するイースターの良い知らせはいつまでも変わることはありません。
約2000年前にイエス・キリストが十字架にかけられて、3日目の日曜日の朝によみがえられたことは、今の私たちにとってどんな意味があるのでしょうか。
去年の4月のゴスペルアワーでは、イースターについて次のような紹介をしていました。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださり、3日目の日曜日の朝よみがえられたことを記念するのがイースター復活祭です。イエス・キリストの十字架と復活は2つのことを私たちに教えています。
十字架は神の愛、神様が私たちを愛してくださっていることの印。
復活は永遠の命の希望を表しています。私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでよみがえられたイエス様を救い主として信じるとき、永遠の命の希望が与えられます。
島根県の出雲福音ルーテル教会の前川隆一先生が書かれた本の中に、イースターについて面白い説明をしたお話が紹介されていました。
領収書というタイトルのお話です。キリストは十字架で死なれましたが、3日目に復活されました。十字架とともにこの復活ということが重要なメッセージを持っています。第一に、キリストは領収書として復活されました。領収書としてとはおかしな表現です。私たちが買い物をした場合、レシートや領収書を受け取ります。それはこの品物の代金として確かにお金を支払いましたという証拠として、レシートや領収書を受け取ります。同じようにキリストは十字架において私たちが受けなければならない罪の裁きを身代わりに受けてくださいました。いわば私たちが支払わなければならない罪の代価を身代わりに完全に支払ってくださった。それがキリストの十字架の出来事でした。そして罪の代価が完全に支払われ、私たちがキリストを信じるだけで罪が許され、神の子とされる救いの道が開かれたという証拠として、いわば領収書としてキリストは復活されたのです。
面白い説明ですね。キリストの復活は領収書、すでに罪の代価が支払い済みの証拠だというわけですね。
もう一つ、あるおばあちゃんのお話が紹介されていました。ある教会に時々夢で神様とお会いするというおばあちゃんがいました。その教会の牧師が少し意地悪な気持ちを起こして、おばあちゃん、実は私は牧師になる前の新学生の時代に大きな罪を犯してしまいました。今度神様に会ったら、その罪が何だったか聞いてみてくださいませんか?と頼みました。しばらくしてそのおばあちゃんがまた夢で神様とお会いしましたよと言ってやって来られました。牧師は恐る恐る、それで神様は何とおっしゃっておられましたかと聞いてみました。するとおばあちゃんがこう答えました。 そんなもん忘れたと言っておられましたよ。神様は私たちの過去、現在、未来にわたる罪を、そんなもん忘れたと言ってくださるのです。それは決してただ水に流すといったことではなく、キリストの命という代価と引き換えにそのことをしてくださるのです。
聖書の言葉、ローマ人への手紙4章25節。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。
それではここで今日一曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で神の独り子をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
神の独り子、救い主よ、私たちの罪のため悲しみの道たどられて十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主。ただ一人神の独り子、救い主よ、今も生きて御業を。神の独り子、救い主よ、栄光とはにあれ。神の独り子、救い主よ、私たちの罪のため悲しみの道たどられて十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、天に昇り神の右に栄光の御座に。神の一人の救い主よ、今も生きて御業を。神の一人の救い主よ、栄光とは死の力を打ち砕き、よみがえられた主。ただ一人天に昇り神の右に栄光の御座に。神の一人を救い主よ、今も生きて御業を。神の一人を救い主よ、栄光とはになれ。
そんなもん忘れたというお話をしましたが、忘れられない心に残るお話があります。
ほう、どんな話ですか？
昔々、その昔といっても今からちょうど100年前、1912年、後にキリスト教の伝道者となった本田浩二先生が生まれました。本田先生が小さい子供の時にお父さんの大事な高価なガラスを割ってしまいました。お父さんはカンカンになって本田少年を責めました。怒りの収めどころが見つからず、永遠と叱り続けたそうです。そこにやってきたのが本田少年のおばあちゃんでした。
おばばが代わりに弁償してやる、なんぼじゃ。
このガラスは高かった、 10円はするぞ。今の10円なら私でも払えますが、100年近くも前の10円といえば、今で言えば何万円もの価値だったようです。
ほれ、10円じゃ。これで文句ないじゃろ。
お財布を取り出して、壊してしまった高価なガラスのために代金を払って弁償してくれました。これでこの騒動は一件落着とはいきませんでした。お父さんは子供の本田少年の顔を見るたびにガラスを割った話をぶり返して何度も叱ったそうです。するとそれを見ていたおばあちゃんがお父さんに言いました。
わしが10円弁償したんじゃけん、もうそれ以上言うな。
小さな少年が高価なガラスを弁償するお金を持ち合わせていないように、私たちも自分の罪をあがない弁償することができません。しかしイエス様が十字架の上で私たちの罪の代価を支払ってくださいました。そして3日目によみがえって、私たちの罪が許され、義とされることの保証、領収書としてよみがえられました。
聖書の言葉、旧約聖書エレミア書31章34節、主の御告、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。
それでは今日2曲目の賛美をお届けします。森山良子さんの歌で、賛美歌332番、主は命を、をお届けします。お聴きください。さて、先日カナダの及川くんからメールをいただきました。この4月を迎えて心に浮かぶのは、やはり去年の東日本大震災。昨年は僕も 被災地の一つ宮城県名取市の閖上地区での1ヶ月間のボランティアに参加。被災地では発生直後のインフラ壊滅の中で、すでにたくさんの人たちが活動していました。実は日本中の、いや世界中の国々の人たちの多くは直接被災地には行けなかった。それでも間接的に何らかの形で支援に関わったはず。僕のようにボランティア仲間と泥や瓦礫と格闘しようが、仕事の合間に近くの店でセーターを1枚だけ買って送ろうが、あるいは著名人として巨額の個人資産を寄付金に回してマスコミに乗ろうが、悲しみの淵に沈む知らない誰かを今助けたい、そんな気持ちの一つ一つを神の前では比べることはできないはず。本当は遠い昔から一番に僕らに近づいてこられたのが神。一年前を振り返るとき、被災地とすべての人たちにこの神の祝福があるようにと今も心から願っています。
及川さん、メールありがとうございました。遠い昔から一番に僕らに近づいてこられた神様という言葉がありましたが、2000年も前にイエス様は私たちを罪から救うために天から神様の方から来てくださり、私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださり、3日目によみがえられました。
イエス・キリストが復活したのは作り話や神話ではなく歴史的な事実だと聖書は教えています。ニクソン元大統領の側近で、あのウォーターゲート事件で有罪となったチャック・コルソンという人がこんなことを書いています。ウォーターゲート事件は大統領に忠誠を誓った側近たちが共謀して起こした事件である。しかし側近の一人が当局の調査が始まってたった2週間で我が身を守るためにニクソンに不利な証言をした。そうなると誰も彼も罪を軽くしてもらうために証言を始めた。大統領の側近たちが直面していたのは死刑ではなく単なる投獄の可能性である。それに対してイエスの弟子たちは死の危険に直面していた。それにもかかわらずイエスの弟子たちは最後までイエスは肉体的に復活したという証言を曲げることはなかった。もしそれが陰謀だとするなら、殺される前にその中の一人くらいは白状していたはずである。人は真実のためには命を捨てても嘘のためには命を捨てることはない。イエスの弟子たちはイエスの復活を否定することができなかった。復活のイエスに直接出会ったからである。
1597年、長崎で殉教したキリシタンの26世人の中にルドビコという12歳の少年もいました。少年を憐れんだ役人が、信仰を捨てれば命を助けてやると言ったところ、束の間の命と永遠の命を取り替えるわけにはいきませんと跳ね返し、役人を驚かせたという話が残っています。
イエス・キリストが十字架で死んで3日目によみがえられたことは、私たちに永遠の命の希望を教えています。
1865年、長崎で処刑されたキリシタンの中に森ちゃんという5歳の女の子がいました。役人の一人がキリストを信じないといえばこのお菓子を全部あげると森ちゃんの前に山のようにお菓子を積み上げました。でもキリストを信じないといえばと言われた時から、森ちゃんは一言も口をきかなくなりました。そのまま森ちゃんは殉教していきました。森ちゃんの殉教に立ち会ったこの役人は、キリスト教が解禁になった後、聖書を手に入れて学ぶようになり、後に牧師になったそうです。
キリストの復活は作り話でもただの神話でもありません。迫害され殉教したとしても、イエス様の弟子たちが信仰を捨てなかった理由は、 キリストが十字架で死んで3日目に復活し、蘇られたことが歴史的な事実であると考える以外に理由が見つかりません。
皆さんはベンハーという映画をご存知ですか？ベンハーは1959年度のアカデミー賞で11部門を総なめにした映画。イエス・キリストが地上におられた時代を取り扱ったものとして最高の作品と評価されています。
この作品を書いたルー・ウォーレスはもともと無神論者で、キリスト教撲滅論を書こうとしていました。5年の間、死に物狂いで研究に没頭しました。その彼がキリスト教撲滅論の第1章を書き終え、第2章を書いている途中で、彼自身がクリスチャンになってしまいました。3日目に空っぽになったキリストの墓、その後あの頼りない、おどおどしていた弟子たちの中に起きた逆転的大変化、命を懸ける宣教と殉教、十字架と復活の事実がウォーレスの心を悩ませ続けたのでした。
父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているか自分でわからないのです。十字架の上のキリストの叫びが彼の心を捉えて離しませんでした。彼はキリストを救い主と信じ、クリスチャンになることを選びました。そしてそれまでの原稿を破り捨てると、皆さんもご存知のあの名作ベンハーを書き上げました。
イエス・キリストが復活した事実は、私たちに永遠の命を与えるためでした。弱虫な弟子たちが死をも恐れない強いクリスチャンに生まれ変わったのは、蘇られた復活のキリストに出会ったことが原因でした。今もイエス・キリストを救い主として信じるときに、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられ、どんな大変な状況、困難の中にあっても永遠の命の希望を持って生きることができるように、私たちをも変えていただくことができます。
ぜひ皆さんも一度お近くの教会を訪ねてみてください。それでは今日最後の歌をお届けしたいと思います。
水野源三さんの希望を持ってという歌です。
8年前にお父さんと娘の2人で作った歌です。それではお聴きください。
心を持ってたの。
今日はイエス・キリストの復活についてお話をさせていただきました。教会では毎週日曜日、礼拝の中でゴスペル、福音のメッセージが語られています。教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。
日曜日の朝10時半からどこの教会でも日曜礼拝が捧げられています。普段着のままでお気軽においでください。さて、そろそろ終わりの時間になりました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは、
この次は
5月にまた
お耳にかかりましょう。
生涯